Kirksish, no, Kosakuto is page に書いてあります。第2番の旧約聖書は552番にページに書いてあります。第2サムエル記15章。30節からお読みいたします。ダビデはオリブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登った。ダビデはアヒトフェルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂きに来た。ちょうどその時アルキ人クシャイが上着を裂き頭に土をかぶってダビデに会いに来た。ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロームに、おうよ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになります。というなら、あなたは私のためにアヒトフェルの上限を打ち壊すことになる。あそこには祭司のザドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のザドクとエブヤタルに告げなければならない。それにあそこには彼らの二人の息子サドクの子アヒマースとエブヤタルの子ヨナタンがいる。彼らをよこして、あなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。それでダビデの友夫妻は町へ帰った。その頃アブシャロムもエルサレムに着いた。泣きながら山に登るダビデという題で、小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは恵みによって御前に座ることが許されました。あなたの民たちを帰り見てください。どうかあなたご自身の命の御言葉を豊かにお語りくださいますよ。ここにあなたのご栄光が表されますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今朝も続けて第2サムエル記を見てまいります。でいつも繰り返しておりますけれども、聖書は、最近特に思わされますけれども、どこを開いてもイエス・キリストの姿が浮かび上がってくる、そのように書かれているように感じます。で今日の箇所にも実はイエス・キリストの姿が あります。一体どこにその姿があるのか、おそらく今日の箇所読んでもどこにイエス様が出てくるんだろうか見えないと思うんですが、イエス様を探していきたいと思います。まずあらすじを振り返ります。ダビデの三男アブシャロムは父ダビデに背きまして、自分こそイスラエルの王であると宣言をいたします。 で、これを聞いたダビデ、突然の知らせとダビデには感じました。何も準備をしておりません。このままエルサレムに留まっているならば、エルサレムの人たちが巻き添えになって死んでいく。そういうことで、ダビデは大急ぎでこのエルサレムから脱出することにいたしました。時間がありませんから、多くのものをそのまま残していかなければなりません。しかし、神の契約の箱だけは、しっかりと自分たちと一緒にこの町の中から外に持ち出そうというふうに最初考えました。こういう、混乱の最中でありますから、ダビデの家来たちは次から次へとアブシャロムに寝返ってまいります。ダビデにはその戦いに備えるような余裕がありません。軍隊も備えており、準備をすぐ整えることができません。自分の力でアブシャロムに勝てるのかどうか、このままではおそらく自分は殺されるだろう、そういう状況になっております。しかしこういう時だからこそ、この神の契約の箱をそばに置きたいと考えました。神様がご臨在してくださるその神の契約の箱であります。であるならば、こういう自分の今大変な状況の中にあっても、神様は助けてくださるのではないか。ダビデは最初そのように考えました。しかしダビデは次第に問われていきました。あなたは一体何を考えているのか。口では神様が自分を救ってくださるに違いないと言いながら、つまり全てのことを神様に委ねているのだと言いながら、自分の心の中を探っていくなら、そこにはどんな動機が隠されていたんだろうか。神の箱を持ち出す、それは神の箱を利用して相手に勝とうとしている、相手を打ち負かそうとしているのではないか。つまりそれは神様を利用しているだけなんです。自分の力で自分で戦おうとしている、神に委ねますと言いながら、結局そういうことをしようとしていたと気がつきました。そこでダビデは決断をいたします。契約の箱をエルサレムに戻すということにいたします。そして神様の御心であるならば、自分はもう一度エルサレムに戻ることが許されるだろう。しかし神様の御心に自分がかなわないと言われるのなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるようにと祈っていきました。今まで握っていたもの、最後のカードですね、トランプのゲームで言えば、ジョーカーというんでしょうか、最大の、手をダビデは持っていたのですが、それを手放すことにいたしました。これが前回までのあらすじです。で、こういう時、皆さんもこのダビデと同じような経験をされたこともがあるかもしれません。大事だと思っているものを、これがあればもしかして自分は有利になるかもしれないというものを、信仰によって手放すという瞬間ですね。で、そういう時皆さんどういうことを考えていくか。私も経験があるんですね。神様はここまで自分がやった、自分が大切なものを手放したということをちゃんと見てくださって、その信仰に応えてくださるのではないか、豊かに祝福してくださるに違いないとどこかで思うんです。これだけやったんだから神様は祝福してくださるという期待をしていくんです。皆さんも経験があるかもしれません。で、ダビデはどうだったのか。神様 のこの神の契約の箱を手放すということはダビデにとって大きな大きな決断でした。ダビデも心のどこかでこれだけのことをしたんだ、そして自分はこういうふうに告白したのだ、私あなたは私の心にかなわないと、もし神様が言われるならば、どうかこの私に主が良いと思われることをしてください、すべてお任せします、良いことでも悪いことでもすべて神様にお任せいたしますと、ダビデは神に委ねたんです。まあ、そこまで言ったならば神様はという期待ですね。おそらくダビデもいろんなことを言葉で言いながら、どこかで神様のその助けというのを期待していったと思うんです。ではダビデの先に待っていたのは何だったんでしょうか。最悪の知らせでありました。31節をお読みいたします。ダビデはアヒトフェルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った、主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。今日初めてこの、第2サムエル記を読んでいる方はですね、アヒトフェルって誰ということになると思います。まあ、アブシャロムはダビデの三男で、今ダビデに歯向かっている、まあ、敵となってしまいましたが、アヒトフェルというのは、まあ、ダビデの参謀であります。参謀というのは、まあまあ、そばにいて、いろんな助言をする人であります。でこのアヒトフェルはかなり頭の切れる人でありまして、その状況を的確に判断し、判断力を適切に判断していく、そういうすごい力を持っている人なんです。ですからそういう能力を持ったアヒトフェルですから、ダビデもそばに置いて何かがあるといつも相談をしていた、そういう、まあ、VIP ですね、最重要人物の一人です。でアヒトフェルのことについてはこの後ちょこっとこう書いてあるところがあるんですが、アヒトフェルの語る言葉というのはまるで、私たちが神様に伺ったら神様が答えてくれる、そのような、まあ、神様の言葉に近いような優れた知恵のある言葉を語る人だったと書いてあるんです。まあ、それだけのことですから、このアヒトフェルに並ぶようなものは いないわけです。ダビデも信頼している、困った時にはアヒトフェルだ。そのアヒトフェルがアブシャロブの側に寝返ってしまったんです。まあ皆さん、これがどういうことか想像できると思いますね。ダビデが相談するのはいつも困った時ですから、ダビデの弱点をアヒトフェルは全部知っているんです。まあもちろん ダビデの強いところも知っているけれども、ダビデの弱点、どこに弱いところがあるか、どこにこう隙があるのかということをアヒトフェルはみんな知っている。そしてこの、ダビデの政治組織の中でどういうものところが強くて、どういうところが弱いか、でどういう人物がどこにいるか全部知っています。そういう人が敵に寝返った、まあ、大事な頭脳が流出したということもあるんですが、軍事機密ですね、ダビデの側が外に漏れちゃいけないような軍事機密がごっそりと敵の手に渡ってしまった、そういうことになってしまった。これはダビデが最も恐れていた事態であります。おそらくこれを聞いたとき、ダビデは足元がガラガラと崩れて落ちていくような、そういう恐怖感を感じたと思います。ダビデはそのアヒトフェルが寝返ったという知らせを聞いたとき、祈りました。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。もうそう祈らざるを得ないほど、このアヒトフェルの言葉というのはアブシャロムに対してすごい力になるということをもう恐れたんです。 自分が大切にしていた神の契約の箱、信仰によって手放し、エルサレムに戻すという決断をした直後にこういう知らせを聞きました。聖書を読みますと、まあ、30節でダビデはオリーブ山の坂を登ったとあって、でその後にこのアヒトペル の謀反の話が出てまいりますが、おそらくここはこういう順番なんだろうと思います。オリーブ山のそばまで来た時にこのアヒトペルが裏切ったという知らせをダビデも人々も聞いた。でその知らせを聞いて人々は泣きながらオリーブ山を登っていった、そういう順番だろうと思います。で登るとき、ただ普通の格好で登ったのではありません。頭を覆い泣きながら、そして裸足で山を登っていったとあります。まあ、普通ではないですよね。それほどもうこの知らせが衝撃的なことであった、最後の最後の望みが絶たれてしまったという知らせでありました。その山を登っていく目的でありますけれども、ダビデは神を礼拝する場所を求めてその山を登ったとあります。もしかしてもうこれはダメかもしれない、全ての望みは絶たれてしまった、何の助けもない、でも自分は最後このオリーブ山の頂で神を礼拝するのだ、まあ、そのような信仰で登っていったんでしょう。歩きながら坂を登りながらダビデはいろいろなことを考えたでしょう。神様はなぜこういうことをされるんだろうか。自分は大切なものを手放した、神に委ねた、それなのになぜこれまで自分は苦しむのか。それも自分の息子に苦しみを受ける、自分の息子のゆえに自分はこれだけ苦しまなきゃいけない、自分の息子から命を狙われる父親、まあ、どういうことなんだろうかと思います。もしかしてこれは自分の罪のせいだろうか。確かに振り返れば発端はダビデの罪から始まっているんです。振り返ればもう何十年か前の昔になりますけれども、バテシェバとの不倫事件が発端になっているんです。確かに自分の罪から始まったけれども、あのあと自分は神様に自分の罪を告白した。ヨナタン、預言者、ヨナタンに迫られて、私は罪を犯したのだと告白したとき、確かにヨナタンの口を通して、自分の罪は許されたと言われた。でも、なぜ自分は苦しむんだろうか。許されたのであるならば、もうそれはおしまいじゃないのか。いろんなことを考えたでしょう。悪いことが次から次へと起こって、望みが一つ一つ、そして最後の望みまで取り去られました。ダビデは若い時から多くの戦いを経験してきました。サウルからも命を狙われて逃げ回るという人生でしたから、いつもその危険と隣り合わせの人生を過ごして、それを乗り越える知恵をたくさん持っていた人です。そのダビデでさえこの時、これはもうダメだというその望みを捨てなければならない、そういうことが頭によぎり始めました。そうやってダビデはオリーブ山の頂に登り、そこで礼拝をいたします。その時一人の人物が やはりこの山を登ってダビデに会いに来ました。その名前はアルキジン・フシャイと出ております。でこのアルキジン・フシャイという人がどういう人物であるのか、まあ、聖書を調べてもほとんど情報がありません。ただ37節にダビデの友フシャイというふうに載っております。ですのでダビデの、まあ、友と呼ばれる人物、おそらくフシャイしか聖書の中に出てこないと思うんですけれども、相当身近にダビデの身近にいた人であると思います。でこの後16章に入っていきますと、このフシャイはアブシャロムと、まあ、会話をする場面が出てくるんですけれども、アブシャロムはこのフシャイがダビデの友であるということをよく知っていたようであります。ですからこの時すぐに友になったというんではなくて、もう昔からかなり以前からこのフシャイとダビデは非常にこう親しく付き合っていた関係であったようであります。でこのアルキジンって一体誰なんだろうかということもあります。これも分かんないですね。イスラエル民族の一つではないかという人もいますし、あるいはいや地元のこのイスラエルにもともといた地元の人ではないか、イスラエル民族とは違う、まあ、異国人ではないかという人もいますが、これも分かんないんです。まあいずれにしてもフシャイはダビデの友と言われるほどの間柄であったことは確かです。おそらく事情があってダビデがエルサレムから脱出するときに一緒に来ることができなかったんでしょう。そして後からダビデを追いかけてこの山に登ってきたものと思われます。フシャイの上着は裂かれております。フシャイの頭には土があります、かぶされています。まあ、これはこの悲しみを表す当時の表現だったそうです。フシャイもこのダビデの今の姿、ダビデがこういう目に遭っているということを一緒に悲しんでいることを表しています。ダビデはまさかこんなところでフシャイと再会することになるということは考えていなかったでしょう。意外な人が意外なところに出てきた、自分に会いに来た。それも礼拝しているときにこういう人が来ました。フシャイの姿を見たら一緒に悲しんでいる。ただ単に、ああダビデさん大変ですねというなんか他人事じゃなくて、フシャイも自分のことのようにダビデのことを悲しんで苦しんでいるということを見ました。家来たちが次々とダビデを見捨てて寝返っていきます。もうダビデは終わりだ、彼には神の助けはないのだと人々は言い合っています。そういう時フシャイはダビデを捨てずに、いや一緒にダビデと共に涙を流して悲しんでいる。まあ皆さんもいろんなことを経験されていると思うんですが、友人って一体誰だろうかと思う時があるかもしれません。普段は何もないときは親しく笑い合って付き合っている友人ですけれども、自分が大変な目に遭って、お金もなくなるように地位もなくなるように、そういう状況になったとき、昨日まで親しく付き合っていた友人がさーっと去っていって、まるで他人のような顔をし始める。そういう人たちを見て 常に悲しくなることがあります。一方、そんな中にあって自分のことを心配して電話をくれたり手紙をくれたりして大丈夫というふうに声をかけてくれる人もいます。たった一言の言葉かもしれませんが、こんな中にも自分を捨てないで自分のそばにいてくれる人がいるということを見つけて本当に慰められることがあります。ダビデもそうだったでしょう。もうダメかもしれない、自分は全員に見捨てられたかのように思ったけれど、フシャイは残ってくれた、自分のそばにずっと変わらずにいてくれたということを知って、この暗闇の中に小さな光を見つけた思いがしたでしょう。しかしダビデの心は複雑です。フシャイはダビデと一緒に行きますと言っているんですが、でもダビデとフシャイが一緒に行ったとしても未来が開けるわけではないんです。フシャイも優れた能力を持った人であるようでありますけれども、何にもないんです。アブシャロムが襲ってきたなら自分たちは死ぬしかない今状況であります。確実にこの先には死が待っております。それも、どこか全く関係ない人たちに襲われているっていうならいいんですが、自分の息子のことなんです。自分の息子と父親とのこの葛藤なんですね。戦いの中にこのフシャイが巻き込まれてしまって、フシャイが死んでしまうかもしれない。そこまで辛い目に合わせて良いんだろうかってダビデは考えました。それで、33節で、もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷のとなるって書いてですね。やっぱり巻き込まれるのは非常に心苦しいから、私から離れた方がいいんじゃないだろうかとこう言うんです。しかしその後ダビデは一つの計画をフシャイに話します。34節ですね。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロムに、王よ、私はあなたのしもべになります、これまであなたの父上のしもべであったように、今、私はあなたのしもべになりますと言うなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち壊すことになる。ダビデはフシャイに、アブシャロムのところに行きなさいと言うんです。で、ただ行くのではないんです。そのまま行ったら、フシャイを殺されるんですね。お前は何をしに来た、ダビデのスパイになってんだろうと、全然信頼されておりませんから、お前はダビデの仲間である、自分たちの敵であると言ってアブシャロムはフシャイを殺すでしょう。で、そこでそうならないように、あなたが町に戻ってアブシャロムにこう言いなさい、王よ、私はあなたのしもべになりますというんです。これって何なんだろうかって思うかもしれません。一言で言えば、表面的にすぐ思い浮かぶのは、アブシャロムはエルサレムに戻って、でアブシャロムのところに行って嘘をつきなさい、寝返ったふりをして、あなたのしもべになりますからとこう手を揉んで、アブシャロムの機嫌を取って、そして、アブシャロムのしもべになりましたから、もうあなたの下で頑張りますと、まず言っておいて、信頼させておいて、それで一方では、アブシャロムの情勢を探って、情報を集めて、そしてスパイとなってダビデに伝えなさい、そういうことを言っているように見えます。皆さん、これをどう思いますか？ダビデは嘘をつきなさいと言っているんでしょうか。 もうこの際自分たちが助かるためには、なりふり構っていられない。いろんな知恵を尽くして生き延びる必要があるので、相手を騙し嘘をつき、そして有利な情報を集めて、今は自分たちは劣勢である、本当に状況が悪いけどそれをひっくり返していくんだという話なんでしょうか。でも聖書はシンプルですね。まあ、モーセの十戒十の戒めの九番目に、あなたの隣人に対して偽証してはならないとある。嘘をついちゃいけないよって聖書もう最初に釘を刺しておりますので、ダビデが言っていることはこの律法に反することにならないのでしょうか。いや、この際命がかかってんだから律法はどうでもいいんだ、この際律法はまず脇に置いて助かることを考えるべきだという話でしょうか。聖書は絶対にそんなことはしません。律法の言葉語られた以上それはいつでも有効なんです。どんな状況であろう、今殺されそうだ死にそうだと言われたとしても、この律法はそのまま有効なんです。じゃあダビデはその律法に違反したことを言ったということか。ダビデは知っているんですよ、モーセの実戒がいかに大切であるか。であるならばダビデはフシャリに嘘をつけと言ったはずはない。じゃあこれは一体どういうことなんだろう、聖書を注意深く読んでいただきたいと思います。34節の、こう言いなさいという言葉のこの二重鍵括弧になっているところにありますね。王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになります。でこのあなたの父上のというのはこれダビデのことですね。自分はダビデのしもべでありました、それと同じように今私はアブシャロムさんのしもべになりますと、まあ、こう言いなさいという内容です。いいでしょうか。ダビデはやはり注意深く言ってますよ。決していかげなことを言ってるんじゃない。アフシャイに対してこう言いなさいと言ってることはただ一つです。あなたはこう言いなさい。私はアブシャロムのしもべとなります。これだけですよ。いいですか。私たちはもうここを読んで、なんか頭の中でもう想像してしまってですね。あ、フシャイはこう言ってるに違いない。私はダビデを裏切って、あなたのところに来ました。ダビデを捨ててきました。ダビデはもうダメです。ダビデはもう王様ではありません。というような、そういう否定的なことを、フシャイはもう口から出まかせで言っているように、こう想像したかもしれませんが、そうじゃない。そんなことは一つも言ってない。ダビデを裏切りましたというようなことはフシャイは言っていないんです。ただ言っているのは、アブシャロムのしもべになりますと言っているだけです。フシャイがダビデのしもべであることには変わりない。ダビデのしもべのままに、その身分はそのままにして、それは何にも変わらない。それはずっと続いている。でも同時に今エルサレムに戻ってアブシャロムのしもべになりなさいと言っているんです。まあ、こんなことを言うとなんか頭がこう予想もしていなかったことを言われて、皆さんの頭は今混乱中ではないかと思うんですね。それって何？まあ、日本語に奇弁という言葉ですね。もうトリックというんでしょうか。あるいはまやかしである、何やかんや言ったってこれ嘘だ、と言ってですね、 やっぱりこれは、嘘を言って、アブシャロムに嘘を言わ、アブシャロムの前でフシャイが嘘を言うように言っているだけなんだと、まあ、思ってしまうかもしれませんが、皆さんは納得しないと思いますね。今私が言っただけでは。フシャイはダビデのしもべの身分のままでエルサレムに戻ってアブシャルムのしもべとなっていく。そんなことができるんだろうか。しもべというのは一人の主人にしかつけない。今ダビデが言っているのはダビデのしもべであると同時にアブシャロムのしもべとなります。二人の主人に使いなさいというように聞こえていますから、それがまやかしであるトリックであると、こう皆さんは思っているでしょう。確かにダビデの言っていることはそうなんです。二人の主人に使いなさいというようなことを言っているんです。そんなことがあり得るんでしょうか。あり得るんですね。なぜか皆さんがよく知っているんです。実はイエス様がそうなんです。私たちの主である方が実はそういう姿となって私たちに来たんです。確認していきます。主は誰のしもべであったのか、皆さんの主法アウトラインの下のところに2つの御言葉を載せてあります。まず1つ目はヨハネの福音書の6章38節であります。まあ、代表的、いろんなところがあると思うんですが、代表的なところを挙げました。ヨハネ6章38節を読みいたします。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですとあります。で、これイエス様が言われた言葉ですが、私を使わした方というのは父なる神様ですね。もうこれは私は勝手に何かをやってるんじゃありませんよ。父なる神様のもう御心に従ってやっているだけなんですというしもべの姿です。父なる神様がご主人であって、私はそのしもべに過ぎないのですとイエス様はいつも言われました。まあ、これは皆さんわかると思うんですね。父と子という関係ですが、イエス様はその父なる神様にいつも忠実に従い続けました。しもべという姿をとります。はい、これがまず神様と、父なる神様とイエス様の関係が一つあります。ではもう一つ、私たちの主であるイエス様は私たちの前でどんな姿、どんな立場を取られたんでしょうか。これが次のフィリピ2章6節から8節になります。お読みいたします。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。この方は神様であります。で、その神である方が人となって私たちのところに来られる。で、その時ご自分を無にして使えるものの姿をとって、人間と同じようになられましたと。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。この方は神様ですから、私たちの本当の主人です。であれば私たちは、この主人であるイエス様に対して、 こちらの方がしもべとならなきゃいけない。しかしイエス様が来られた時は立場は逆になりました。この方はまるで私たちが主人であり、イエス様の方がしもべであるかのようそういう姿を捉えています。この方は死ぬ必要がなかったのに、私たちの罪を背負って十字架の死にまで従われた。なぜそこまでするんでしょうか。これがイエス様のお姿です。父なる神様を自分の主人とし、自分は父なる神様のしもべであるというこの関係はそのままありながら、一方で私たちの前でこの方は私たちのしもべとなるんです。いいですか。まるで主人が二人いるかのような状況でしょう。イエス様の中で先ほどダビデとフシャイとアブシャロムの関係、フシャイはまるで二人の主人に仕えるかのような言い方をしていると言いましたが、あれは何なんだ、トリックじゃないかと言いました。トリックでも何でもない。イエス様自身がそういう姿をとって私たちに教えてくれている。ダビデがこの苦しみの中で、絶望の中で、なんとか逆転していくために、言い逃れするためにこういう嘘をついたということではありません。神様のご真実は何にも曲げられていないんです。ダビデはこの苦しみの中で、ギリギリの中に迫られた時、神様の真実にやっぱり近づくんです。ダビデはこのフシャイの姿を見た時、なぜここにフシャイがいるのかと不思議に思ったでしょう。でもこれやっぱり神様の助けなんですね。アヒトフェルが裏切った、敵に寝返ったということを聞いた時、全部の希望を失ったように見えましたが、しかしやはり神様はダビデを見捨ててないんです。ここから神様のその救いの計画が始まっていくんです。そのギリギリに迫られた時にダビデの口から飛び出したダビデが告白していく言葉、やはりそれは神様のご真実を表しています。ダビデはがフシャイに語った言葉は、やがてダビデの子孫として来られるイエス様のしもべの姿を表しております。さて最後になりますけれども、ダビデはこのオリーブ山に泣きながら登っております。そしてそのオリーブ山の頂に着いた時、その苦しみの中で、ギリギリの中で迫られた中で、イエス様の姿をダビデは予言していきます。であればダビデがこのオリーブ山を泣きながら登っていくというところからもイエス様の姿が見えてくるように思います。ダビデはアブシャロムのことをどう思っていたんでしょうか。自分に歯向かい、自分こそイスラエルの王である、ダビデはもうダメだと言っている。そうやってエルサレムに向かってダビデを殺そうとしているんです。そういう息子のアブシャロムを憎んでいたんでしょうか。普通は思うでしょう。あんな息子は殺さなきゃいけない、あんな息子はもう息子じゃない、もうあいつは死ぬべきであると思うかもしれません。でもダビデは何と言ったか、自分の望みが絶たれたかのような知らせ、アヒトフェルが寝返ったということを聞いたとき、ダビデが祈ったのは、主よ、 どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいという祈りでした。これからフシャイが町に戻っていきますけれども、フシャイの目的もそこにあります。アヒトフェルの助言を愚かにすることがフシャイの目的であります。いいでしょうか。アブシャロムを、息子を殺すためにフシャイが行くのではないんです。むしろ逆であります。アブシャロムを助けたいんです。このままではアブシャロムは滅びてしまう。神に背く行為をしているから彼は滅びてしまう。そうなってはならない。アブシャロムも救われるべき命であるということをダビデは考えて、それでフシャイを送るんです。フシャイだって命がけであります。もしかしてアブシャロムはこのフシャイのことを信用しない、お前はどうせスパイなんだろうと思われて殺すかもしれない。そうなったら全ては終わり。全ての望みをフシャイに委ねます。そうやって神様の救いが始まっていくんです。イエス様はこのオリーブ山に登られました。マタイの福音書を読みますと、賛美の歌を歌ってから弟子たちと共にオリーブ山を登ったと書いてあります。その時、主の言われた言葉があります。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。弟子たちはこのイエス様を見捨てて逃げ去りました。すべての人たちはこの方を十字架にかけました。ご自分が十字架で今死にかけているという時、イエス様は何を思ったでしょうか。お前たちは滅びる命であると呪ったでしょうか。いや、そうじゃない。ダビデがアブシャロムのことを何とか救おうと最後まで考えたように、この方私たちのしもべとなって、私たちを救うことを最後まで考え通しました。ダビデがオリーブ山を泣きながら登っていく。おそらくイエス様も泣きながら登っていったんだよと思います。それほどの苦しみを味わったのに、いや、私たちがそれほどの苦しみをイエス様に背負わせたのに、この方は私たちを許す、十字架でそのように言ってくださいました。お祈りいたします。天地なる神様、ダビデが信仰によって大切なものを手放したとき、その直後に聞いたのは絶望の知らせでした。でも、このダビデの姿からあなたのことが浮かび上がります。どんなに私たちがイエス様に歯向かい、殺したとしても、あなたは私たちのことを心配して、しもべとなってくださって、実に十字架の死にまでも従ったのですと言われるほどのしもべとなりました。ダビデがフシャイに語った言葉も不審でしたが、でもそれもイエス様の姿でした。こんな風にしてあなたはダビデの口を通し、そしてその千年の後にダビデの語った通りの姿となって私たちのところに来られる、私たちを救ってくださったことを感謝いたします。不思議なダビデの言葉でしたが、あなたの姿がそこにあったことに感謝します。私たちの前でしもべとなられたあなたをもっともっとよく見えるようにあなたが助けてくださいますように。主イエスキリストの御名によって。